正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
小木野恵美子です。
今日は3月2日、もう3月ね、月が変わりました。
はい、
うん、ね、おひな祭り1日前ということで。
そうですね、はい、
ね、僕の中ではそろそろホワイトデーのね、バレンタインのお返しをどうしようかなっていう、こう
準備してくださいね、
考え始めてるところなんですが。
まあいい方ですね
いや、皆さんね、どのようにね、この3月、今年の3月ね、スタートされてるんでしょうか。
はい、
まず今日はですね、お便りを一通ご紹介したいと思います。
ぜひぜひ、たくさんいただいてます。
たくさんいただきました。荻野さん、お願いします。
はい、まさきさんに質問です。
はい、
オーストラリアでは大雨で火災が鎮火しました。これは素晴らしいことだと思います。ただシドニーでの雨量が4日間で391ミリで、1990年以来30年ぶりという大雨ということでした。うん、よく調べてらっしゃいます ね、はい、ね、日本では昨年の台風19号で箱根で1日で1000ミリを超えるとんでもない大雨が降りました。4日間で391ミリは日本では普通の雨だと思います。まさきさんはどう思いますか、教えてください、よろしくお願いいたします、といただいてます。ラジオネームアセットマネージャーズさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。いや、いろいろ結構調べてすごい興味をお持ちなんです ね、
はい、毎週のようにちょっと ね
メッセージいただいてる、
ね、南淡路の方ですが、
はい
はい、
で確かにオーストラリア その山火事は昨年の9月あたりからですかね、ずっと続いていて、ようやく、まあ、鎮火したというニュースが、とりあえず今入ってきていますよね。
はい、
で、いろいろですね、このいただいたお便りの中でこのポイントがたくさんあるなと思ってまして、うん、4日間で391ミリというシドニーの雨、まあ、これで結構潤ってね、火が消えたということなんですが、まあ、30年ぶり、で、もともとシドニーというのは気候的に雨はそれほど多くない、
なんかオーストラリアって、ね、
地域ではありますね。
はい、
うん、それともう一つ言えるのはですね、書いてらっしゃるのは、日本では昨年の台風19号で箱根で1日1000ミリを超えるとんでもない大雨が降りましたと、
うんうん、
こっちもおかしいんですよ。だから異常に多くなってしまっているっていうのが言えるんです。ですので、そのシドニーに比べては全然ね、差がある、大したことないんじゃないかっていうイメージ持ってしまうんですが、まず日本の雨の降り方が今ちょっとおかしくなってる。
なるほど、だから線が普通じゃないから、それと比較をすることはちょっと逆におかしいことなんですね。
そうですね、なかなか、ですから、何でしょう、比較する対象のものが異常になってきてしまってるっていうのが言えるかと思うんですね。はい、でそれからね、4日間で491ミリ、これシドニーなんですけども、
はい、
これ1日ですから100ミリ弱ぐらい。
そうですね、391ミリで、そうですね、はい、
でこれね、毎日100ミリ降ると、やっぱりこれ日本でも短時間に降ったらね、土砂災害とか起きるんですけども、ずっと100ミリペースで降っていたら、これはやっぱり河川の増水とか別の災害が起きるので、
はい、
普通の雨っていうふうにね、書いていただいてるんですけども、大雨の時はよく降る雨量ではあるんですが、4日間同じように100ミリ降るって考えたら、これはちょっと日本でもなかなかない、
なるほど、
うん、降り方ということは言えますよね。
異常だということですね、十分に。
うん、ですので、アセットマネージャーさんのように、よくこういういろんな各国のニュースね、世界のニュース、全日本の雨の降り方とかをこう注目していただいてね、それがどういうものかって考えていただくというのは、すごく防災面でもね、いいことだと思うので、
そうですよね、
今日取り上げさせていただきました。
はい、ね、はい、もう本当にありがとうございます。こんな風に私たちもどんどんこう興味を持って異常なことに気づいていくっていうのも大切ですね。
は
い、
そうですね、番組のエンディングの方にはね、
はい、
お便りの、宛先ご紹介しますのでね、ぜひ最後までお聞きください。
はい、よろしくお願いいたします。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、今日の地球にいいこと、この番組のテーマですが、
はい、
発電、電力、
電力
についてです。
はい、
僕もそうです、このラジオという放送もそうなんですが、これ電気がないと成り立たない。
本当そうですね、
企業活動もそうですし、僕たちが生活する上でも本当に欠くことのできないのが電力、電気だと思うんですが、 今日はですね、その電気の作り方、発電の仕方について少しね、お話をしたいなと思っています。
よろしくお願いします。
で、僕はですね、お天気の人間なので知識は薄いです、正直言いまして。ですので、今日も強い味方にね来ていただきました。もうありがとうございます。紹介させてください。
はい、国立環境研究所内地球環境研究センター副センター長でいらっしゃいます江守正太さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
いろいろとお話を伺いたいと思うんですが、まずその電力を作る方法、発電ですよね。発電って、学校でもね当然皆さん習ったことあると思うんですが、石油、石炭、天然ガス、これらの発電、火力発電って言うんですかね、それから原子力発電、それから水力発電、ダムなどでね、作られる水力発電、それから風力、地熱、太陽光、それからバイオマスなんていうね、そういう発電方法もあります。いわゆる再生可能エネルギーを使った発電、でいろんな発電のやり方があります、でもちろんこの番組でこの発電を扱うわけですから、環境に優しいのか優しくないのか、これがテーマになるわけなんですが、かなり数字だけね僕の方から紹介させていただきますが、2016年のデータになります。日本のエネルギー発電の供給量割合というグラフが目の前にありまして、どのやり方で発電をしているのか、一番多いのが、天然ガス、 LNG、という種類の天然ガスなんでしょうかね、これによる発電が 42.1%、
それが一番多い。
これが一番多いんですね。これ2016年のデータです。
液化天然ガスってやつですね。LNG。
液化天然ガス。
ありがとうございます。
そして2番目に多いのが、これ石炭なんですね。32.3% です。それに次いで石油による火力発電。これも 9.3% あります。で、その次が水力。それから再生可能エネルギーの新エネルギーなどという項目で 6.9% となっています。
で原子力ですよね。
そうですね、原子力が
今ちっちゃいですけれども、
このデータですと 1.7%、という割合で一番多いのはやっぱり天然ガス、液化天然ガス、それからその次が石炭になるわけですね。
そうですね、
でこの割合については江守さんどのように。
そうですね、皆さんご存知のように、その2011年に、東日本大震災で、東京電力福島第一原発事故が、起きる前までは、3割ぐらいですかねの、あの電気っていうのは原子力で日本では作ってたわけですけれども、それが一旦全て、停止になって、でそれで、今その安全が確認されて地元の同意が得られたところから少しだけ再稼働しているという状態ですよね。でそれを補うために、火力発電が増えていると、で、石炭であるとか天然ガスですね。で、石炭はオーストラリアとか東南アジアから安定して、国際関係もその安定している国から、比較的安く買ってくれるということで、天然ガスはそれに比べると、ちょっと買ってくるのが大変だという問題がありますけれども、それが増えているということですね。そして再生可能エネルギーということになるんですけれども、でこれは水力はずっと昔から大規模水力っていうのはもう大体開発しちゃって同じような、量をずっと発電してるんですけれども、その、再生可能エネルギーについては固定価格買取制度というですね、FIT と、フィードインタリフっていうんですけれども、その制度ができて、再生可能エネルギーで作った電気は電力会社が高く買ってくれる、その代わりそれをですねその分のそのお金っていうのは電力料金をちょっと上げてみんなから出してもらうと、そういうことになったわけですよね、で再生可能エネルギーが儲かるようになって、で特に太陽はすぐに設置することができたので、これが非常に増えたと、で風力ももっとできる場所はあるんですけれども そこの場所で風力やっていいかっていう環境影響評価アセスメントって言いますけど、はい、それが時間がかかるので、まだあんまり増えてきていないと、これから増えるんじゃないかと、いうふうに言われているところですね。
太陽光発電についてはですね、太陽光パネルですかね、あれが田舎に行ったらもうすごい広さで、
そうですね、
びっくりするような ね、
ちょっとこう
山肌とかに
ですよね、はい、そこに設置していいのかな、そんな斜めのとこでとかね、
はい、本当に。
江森さん、これね、海外と比べて、はい、日本の発電事情、はい、やっぱりだいぶ違いがあるんですか。
そうですね、このエネルギーの構成っていうのは国によっていろいろ事情が違って、はい、で当然その地理的な条件であるとか、あるいはその国で資源がどういうふうに取れるかとかですね、うん、そういうのによって非常にこうまちまちなんですよね。
あ、なるほど。
で例えばカナダなんかですと水力がすごく多いと、はい、あと特徴的なのはフランスはずっと原子力を、うん、たくさん使って、発電をやってます。
うん、これは どういうその地形というか土地柄というか政策、
政策でしょうね。フランスの場合はもうそれを受け入れて、うん、やろうと、いうことに、まあ、その大胆にそういう政策にしたんだと思いますけれども、うんうん、
例えば最近の気候変動問題を受けてフランスはちょっとずつというか安全性を考えてちょっとずつこう、はい、減らす方向には行ってるんでしょうか、それともまだまだ推進する。
フランスは、ご存知のようにパリ協定ができて、はい、非常にその気候変動にリーダーシップを取ってる国ですので、うん、再生可能エネルギーを増やすというところはすごく力を入れています。でそれで原子力を減らして再生可能エネルギーを増やしていくっていうことはトレンドとしては起きてると思いますね。
方向としては一
緒
です
ね、
はいはい、どっちも CO2 は出さないんですけども、うん、おっしゃるようにやっぱり原子力はCO2 出さないっていうこと以外に事故とか廃棄物の問題があるので、うん、やっぱ社会的に議論をして再生可能エネルギーの方がいいという議論がフランスでも起きてるんだと思います。
なるほど、
はい、
他になんか特徴的な国ってありますか。
ドイツですよね、はい、ドイツってすごくグリーンな国っていう印象があって、はい、気候変動問題リーダーシップ取ってるように見えると思いますけど、はい、実は国内で石炭がたくさん取れるので、石炭の割合が大きいんですよね。
そうなんですね。
でそれで日本の311を見て原発をやめるということを決めて、今ゼロに向けてその移行してますので、でそこに加えてですね、しかしながらやっぱり気候変動問題で石炭もゼロにしようということを、宣言してるんです。でこれもちろんすぐじゃないんですけど、2038年までに石炭をゼロにしようと、でそのためにじゃあ石炭業界の人たちはいろいろ別の仕事探したりとか、その設備を閉じなくちゃいけないとか、はいはい、いろいろ大変なので、うん、そこに保証金を国が払いましょうと、いう決意で石炭をやめる議論をしているのがドイツですね。
ということはその日本も考え方をね、変えることでそれは実現できるということですか。
僕はそう思いますけどね、今まだ日本は本気を出してないところがあるんじゃないかなと思います。
そのあたりなんです。後半にね、しっかりとお話を伺いたいんですけども、今その発電という分野で抱えている問題、日本もいろいろ問題があります。これからどうするんだというね、話も含めて江森さんにね、今後もお話を伺いたいと思いますが、ここで一曲お届けいたします。
ノラ・ジョーンズでハーレッドシューズです。She's gone out dancing in her red shoes, 'cause they dance better than her blues. She knows that later on she must choose, but she don't want to.Avoids the stares of all the
Just drinking gin.
ジョーンズでハーレッドシューズでした。
はい、しっとりとしたい曲ね、お聴きいただきましたけども、今日のテーマはちょっとねしっとり感は全くないという
ですね、ハードな話題で、はい、ハードな話題だけど、
後半も江森さんね、お付き合いいただきます、
はい、よろしくお願いいたします、はい、
まずですね、その日本の発電、はい、ちょっと遅れてるんじゃないかと、世界からもバッシングを受けていたりという、ね、あのことを、ニュースでは聞いております。
はい、
江森さん、そのあたりはどうなんでしょうか。はい、
あのまあですね、今あの国際的な批判を受けてるっていうのが、あの今あの国内でもよく報道されるようになりましたけれども、はい、石炭火力を新設しようとしていることと、それからまあ輸出をしようとしていることですね、この2つがあの非常に批判を受けてると、
はい、
だから僕の理解では、まあ、石炭火力を今使ってるのがあるのは、
はい、
まあこれいろんな歴史的な経緯とか国ごとの事情があるんでしょうがないですけれども、うん、これから作んのっていうところに関してすごくマジでやんのみたいなですねあのちょっと信じられない行為だと思われてるところがあると思うんですよ。でこれはあの、まあ、パリ協定っていうことで考えますと、その 1.5 度を目指そうという機運が、はいはい、かなり世界では高まってきてるんですけれども、つまり世界平均気温を産業革命前と比べて 1.5 度未満で温暖化を止めようと、
はい、
今から言うとあと 0.5 度なわけですけれども、
はい、
でそのためには、2050年ですね、あと30年で世界の CO2 の排出量を実質ゼロにしましょうと、
はい、
そういう話をしてるわけですよね。ですので全ての国が2050年に、まあ、吸収できる分があればそれと差し引きでいいので実質と言ってるんですけれども、
はい、
CO2 の排出ゼロにしなくちゃいけないと、
うん、
30年です、
はい、
あと30年、
はい、ところが石炭火力発電っていうのを新しく建ててしまうと、それでその経済的に元取るためには30年40年それを動かしますので、っていうことはこれからあと30年で CO2 ゼロにしろって言って言ってるのに、
うん、
40年走らせるの新しく建てるんですかっていう話ですよね。
今のその、ね、石炭を使った火力発電の計画がスタートした頃というのは、まあ、そのそれほど環境問題って問題にもそれほど大きな問題にもなってないという認識があ
ったんですかね。
あったんでしょうね。だから普通 の、 その生産活動経済活動の一つの中でそれがあって、
あと実際問題としてはそのじゃあ石炭をあの増やさないで日本のエネルギー大丈夫なのかと、そういう疑問とかね、はい、意見ももちろんあると思うんですけど、
はい、
それはあのやっぱりあの再生可能エネルギーまだ今の段階だったらもっと増やしていって、うん、その総量としてもあとその変動の調整としても、できるんだろうと思うんですよね。少なくとも石炭火力を新設するのをやめた分ぐらいの再生可能エネルギーを増やすっていうことは、
うん、
当面僕はできるんじゃないかなと思うんですよね。
そうです
か。で、それであとだからあの古い発電火力発電所を、その止めた時に、まあ、それを補う分ぐらいのペースで再生可能エネルギーが増えていけば、はい、最終的には全部その今走ってる石炭火力が寿命が来た時には全部再エネにまあ理想的には置き換わってることになりますので、
はい、
ですぐに すぐにやれって言われてもできないよってよく言われるんですけど、それはすぐにはできないのは分かりますけど、じゃあ徐々にやればいいじゃないですかという話で
とにかく前に前に、
そうですね、徐々にはやっぱり新設をしないというところからやっぱり始めて徐々にいかないといけないかなと僕は思いますけどね。
なるほど、もうだって目的を、ね、どっちかにすることですもんね、はい、それでゆっくり進んでもいいから、やめる方向に行くかやる方向に行くかのジャッジのことですよね。
そうですね、
一つだけご紹介しますが、で皆さんもちょっとそれぞれ調べていただきたいと思うんですが、神戸に新しく、石炭を使った火力発電所を今作ろうという計画があるということだけお伝えしておきますね。
まあ、本当若い人たちもいろんな、ね、意識を持って動いたり、番組にも来ていただいたりした人もいますけれども、まあ、皆さんもどんな意見があるか、また考えてくださるか、そんなこともぜひ、ね、お寄せいただきたいと思いますね。
実はですね、はい、来週も江森さんにお越しいただきまして、その今回は電力について、ね、お話を伺いましたけども、実際その気候変動問題、大きな枠で、私たちができることは何なのか、はい、それを多分皆さん一番お知りになりたいと思うので、それをテーマに来週はお話したいと思います。また来週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日は、国立環境研究所、地球環境研究センター副センター長でいらっしゃいます江森誠太さんをお招きしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
ではここでですね、先月2月のプレゼントステンレスボトルですね、
はい、
これの当選者の発表をお願いします。
はい、ラジオネームまずお一人目、ピンクさん、おめでとうございます。当たりました。高槻の方です。さあ、そしてこの方はアコーからいただきました、ラジオネームないのでそのままいきますよ。米田豊さん、67歳の方、ありがとうございます。当選です。はい、そして、この方も姫路市からいただきました、木村優香さん、ありがとうございます。当選です。はい、そして、ね、多くの方いただいてますが、次の方は加古川市から丸山きみさん、おめでとうございます。当選です。でラストの方、5人目の方は、アセットマネージャーズさん、ラジオでもね、いつもメッセージもありがとうございます。当選です。ということで、はい、5人の方にペットボトル送らせていただきます。
はい、しばらくお待ちくださいね。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、ここで宛先をね、ご紹介しましょう。皆さんもね、プレゼントをね、欲しい、または番組に対する意見もあると思いますが、宛先をお願いします。
はい、おはがき、お便りの場合は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 078-361-0005、 そしてメールではまさき@jocr.jp、 こちらまでどしどしお寄せください。そしてね、まさきさん、
はい、
今月3月もこのペットボトルをプレゼントしたいと思います。
ステンレスでできたペットボトル、
はい、そうです、
5名様ですね。
5名の方に5色ありまして、はい、色はこちらでね、まさきさんがどんな色に当たるか皆さんお楽しみということで選んでいただきますので、お待ちください。
はい、
はい、
ということで、まさきあきらの地球にいいことはこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週、
さようなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りしました。